ことになります。天の父なる神様、梅雨に入りまして鬱陶しく、しかしながら梅雨寒の時もありまして、温度差が激しい時で体調の管理に難しい時でありますけれども、今日守られてこのところに集うて共にあなたを賛美することができる幸いを感謝いたします。御言葉を中心とするこの礼拝において、あなたが親しく私たちに近寄り望んでくださいますように。しかしながらこの恵みの座に集うことができない兄弟姉妹たちがおられます。どうぞ私たちとともどもに御言葉の祝福に預かることができるように、さまざまな手段と方法をお当てくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。
それでは聖書を朗読いたします。マルコによる福音書第8章です。22節から26節までを朗読いたします。新約聖書の77ページ、新共同訳聖書の新約77ページ、マルコによる福音書第8章22節から26節まで朗読します。一行はベトサイダに着いた。人々が一人の盲人をイエスのところに連れてきて触れていただきたいと願った。イエスは盲人の手を取って村の外に連れ出し、その目に唾をつけ、両手をその人の上に置いて、何か見えるかとお尋ねになった。すると盲人は見えるようになっていった。人が見えます。木のようですが歩いているのがわかります。そこでイエスがもう一度両手をその目に当てられると、よく見えてきて癒され、何でもはっきり見えるようになった。イエスはこの村に入ってはいけないと言って、その人を家に帰された。イエス・キリストの一行はベトサイダに着いたと記されてあります。ベトサイダというのはガリラヤ湖の北の岸辺にあるヨルダン川がガリラヤ湖に流れ込む位置にあります。ベトサイダというのは漁師の町という意味があります。辞書によりますと、同じ名前の町が2つあったというふうに記されているものもありますし、またそうでないというものもあります。ヨハネの福音書1章44節のところでは、この町はペトロとその兄弟アンデレ、そしてフィリッポの出身地であったと記されております。ベトサイダという町はヘロデ大王の息子フィリッポがギリシャ風に建て替えた町でもあると辞書には書いてあります。イエス・キリストの時代にはかなりの大きな町、もちろんエルサレムとかローマに比べればものの数にもなりませんけれども、このガリラヤ湖周辺の町々ではかなり大きな町ということができたそうであります。ルカによる福音書10章の13節では、ルカによる福音書の10章の13節ではベトサイダをキリストは避難されていることが記されております。イエス・キリストの教えを聞きながら受け入れることがなかった町でありまして、ベトサイダに対してキリストは大変厳しい言葉を語っておられます。ルカによる福音書の第10章の13節、開いていただかなくても 結構でありますが、そこにこのような言葉が記されております。新約の125ページにあるんですが、コラリン、お前不幸だ。ベトサイダ、お前は不幸だ。お前たちのところでなされた奇跡がティルスやシドンで行われていれば、これらの町は東に荒野をまとい、灰の中に座って悔い改めたに違いない。しかし裁きの時にはお前たちよりまだティルスやシドンの方が軽い罰で済む。というように、キリストはベトサイダに大変厳しい言葉を投げつけられております。でこのことがおそらくイエス・キリストが目の見えない人を村の外に連れ出して、わざわざ人のいないところで癒されたということと関わりがあるのだろうと推測することができます。盲人が、目の見えない人が自発的にキリストのところに来たとか、あるいはイエスのキリストのところに連れて行ってほしいと願ってやってきたとは書かれておりません。むしろ人々が連れてきたとこのように記されておりますけれども、その人々の動機、なぜ連れてきたのかということは、おそらく同情心からでなかったと思います。またこの目の見えない人に対する憐憫の気持ちからであったとは思われません。むしろ奇跡が行われるのを見物したいという気持ちであったのではないかと思います。ベトサイダはイエス・キリストの御言葉を聞いても受け入れないような町でありました。ですからそういうことと結びつけますと、単に見せ物を見るように好奇心とか、あるいは興味半分でこの人物を、この目の見えない人を連れてきたのだと想像してよいのではないでしょうか。奇跡を見たい、見せ物として見たい、それだけの関心しかありません。ですからそれが公然と行われなかった理由だと思います。ちなみにマルコの福音書におきましては、イエス・キリストは多くは公然と奇跡を行われております。つまり人々の目の前で奇跡が行われているんですが、3箇所だけ人々が隠されたところで奇跡が行われております。これは今日直接つながらない箇所でありますけれども、一つはマルコに福音書5章の37節で街道長ヤイロの娘の奇跡でありました。街道塚さん、ヤイロの娘が死んでしまった時に、キリストは他の人々を皆部屋から追い出して、ヤイロとそれで3人のキリストの弟子たちだけを連れて、そして少女に足りた組、少女を着なさいと言われて、このヤイロの娘は死からよみがえらされたということが記されております。もう一箇所は7章の33節でありまして、耳の聞こえない人の癒しの場合でありました。この8章の22節も7章の場合と同じであったと思います。人々はキリストが何か奇跡をするのではないかという興味半分の気持ちを持って連れてきた。ですからキリストはそういう人々の前では一切奇跡を行うことはなかった。でこの3箇所だけがキリストが公然と人々の前で奇跡を行わなかった箇所であります。イエス・キリストはこの村人を村の外に連れ出しまして、そして奇跡を行われるわけでありますけれども、その 経過というものがそこに記されております。まず目に唾をつける、そして両手をその人の上に置く、この2つの行為がここに記されております。これ以上詳しいことは何も記されておりません。で、古代におきましては手を置くこと、これも治療方法の一つであったと物の本に書いてありました。日本語でも手当てという言葉がありますね。怪我の手当てをする。でこれはですね、本来手を置くことであったと。でそれがいつの間にかですね、治療という意味に変わってきた。これが手当てという言葉の意味だと。古代世界におきましては、これは東西を問わずにこういう中東地域でも手を置くことが、これがお医者さんの治療方法の一つであったというふうに記されておりますけれども、しかしここに記されておりますことは明らかにキリストの奇跡、自然の成り行きを超えた奇跡であると言わなければならないと思います。むしろ私が注目いたしますのは、そういう目に唾を つけるとかですね、あるいは両手を置くというキリストの行為よりも、この奇跡が2段階を経て行われたというところに注目したいのです。つまり1回目のキリストの御業では奇跡は完了しなかった。ここに書いてありますことは、まず目をつけて、そして手を置いたところ、何が起きたかというと、24節に記されております。この人は目が、人が見えます、木のようですが歩いているのが分かります。これまた物の本の引用で申し訳ないのでありますけれども、ある仲介者はですね、この段階ではこの目の見えない人は見えたのではない、つまり奇跡が起こったとしてもその奇跡はほとんど起こらないのも同然の状態であったと書かれてありました。あるいはですね、イエス・キリストはこの最初の段階では奇跡は起こられなかった、もともとこの人は弱視であって、目が、視力は弱い状態であって、少しは物が見えるようになっていた。そういう人であれば人が見えます。しかしそれが木であるか人間であるか区別ができないという状態であれば、弱視の人を癒したことには少しもならない、こんなことも書いてありました。要は第1回目のイエス・キリストの御業はほとんど効果がなかったと、このように言っても差し支えないのではないかと思います。奇跡が起こられましたけれども、しかしほとんどその効果は現れていない状態であった。この目の見えない人にとりましては、それは直ちに目が見えること、それが彼の切なる願いであったことは間違いありません。体にどこか障害がある方はですね、目が見えない、あるいは手が動かない、あるいは足が動かない、そういう障害を持っている方はその生活を考えますと、直ちにその障害が取り除かれるということを願うはずです。それは切なる願いですね。ところがイエス・キリストはその人のそのような切なる願いを多分ご存知であったと思いますけれども、直ちに第1回目の技においてはほとんど効果がないようなことしかなさらなかった。ですからこの人は失望して、もういいやと、このように考えてイエス・キリストの手元から去っていったとしても少しも不思議ではないと思います。わざわざ彼は自分の願いで連れてこられたのではありません。他の人々が興味半分で イエス・キリストのところに連れてきただけのことかもしれない。そうだとしたらしますとですね、手当てまでしてくれているのに何の効果もないとなれば失望落胆いたしまして、さよならと言ってこの場所を去ったとしても、なんだ不思議ではないと思います。彼に起きた現象というのは人が見える、それはただ何か動いているだけ、人か木か、それはさっぱり区別がついていない、木のようでもあり人のようでもある、まあ、これでは視力が回復したとは、まあ、とても言えないわけですね。ですからこの目の見えない人はイエス・キリストのなさった御業に対してもういいや、まあ、これ以上何も期待しません、せいぜいイエス・キリストの力というのはこの程度かということで、ここを去っていって、イエス・キリストとの関係を絶ったとしても何ら不思議ではない、それは自然の情ではないでしょうか。このように私たちはイエス・キリストの御業にを経験することがあると思います。私たちの切なる願いが直ちに解決されるとは限らない。これは私はいつも起きることであります。特にキリスト信者においても起こります。キリスト信者はもうまた大きな様々な重荷やあるいは課題を抱えて日々の生活を過ごせざるを得ない場合もあります。大きな病気になる、あるいは家族に不幸が起きる、あるいは事業は失敗する、あるいは人間関係がうまくいかない、そういう重荷は、それは私たちに次々とのしかかってくる問題だと思います。一般的に申しましたけれども、私たちは今生きておりますと本当にですね、具体的な問題を抱えざるを得ないわけです。それはキリスト者としても当時でも同じことです。クリスチャンだから問題は何も起きないわけではありません。いや、むしろキリスト者であるがゆえに様々な課題を負わなければならない。つまり信仰という問題がありますので、信仰ゆえの労苦苦しみというものを別に背負わなければならない場合もあるわけです。そのような時にですね、私たちは神様が一挙に解決してくだされればいいのにと必ず思うはずです。お祈りをすれば神様必ず聞いてくださると聖書に書いてある。だからお祈りを熱心にされる、でも全然問題は解決しようもないし、解決の糸口もない、むしろ事態はますます悪くなってくるとなれば、神様あなたは一体何をなさるおつもりですかというふうに震えの一つでも言いたくなる、あるいは神様に疑いを持ったとしても、それも少しも不思議ではない。この目の見えない人と同じ心理状態になるではないでしょうか。こんなにですね、自分は苦しんでいるのに、なぜキリストは私を助けてくれないだろうか、なぜキリストは私の思い通りにしてくださらないのであろうか、何も大したことを願っていない、それは本当に小さな問題かもしれない、でも神様は何もしてくれない、こういうふうにして神様を私たちはつい疑ってしまったりすることがあるでしょう。特に他の人がうまくいっておりますと、なぜ彼がうまくいって私はうまくいかないのかというような、神様が不公平だと見えるようなこともあるのではないでしょうか。神を信じているのにどうして状況が良くならないのか。しかしイエス・キリストはしばしばこういうことをなさるお方だということをこの箇所から教えます。結局イエス・キリストは2度目の技でその御業を完成されました。ですからこれをどう見るかですね。結局イエス・キリストは御業を 私たちのために全うされるんだから、めでたしめでたしというこの箇所を読むことももちろん可能ですし、その通りです。私が申し上げたいのはまさにその点です。一度や二度で神様は私たちの問題を全部すっきりと解決なされない場合も多いということです。神様の御業が全うされるためには時間がかかるかもしれません。本当にその時間は私にとっては未来永劫と思われるほど長い時間であるかもしれません。だけれども失望してはいけない。イエス・キリストは一度で問題を全て解決なさるのではなくて、そしてその時に失望してしまうと、もう私たちは大きな恵みを受けるチャンスを逃がしてしまうかもしれない。この目の見えない人が最初のイエス・キリストの御業で何だ何もしてくれないじゃないかと、私は目が見えるようになりたいと思っているのに、キリストは目に唾をつけ手当てまでしてくれたのに何にも起こらなかったと言って失望してキリストのところを去ってしまえば、話はそれでおしまいだったわけです。けれども私たちに対してキリストはこのところから教えられるのは、最初の一度や二度三度かもしれません。それだけでもう神様は私のために何もしてくださらないと考えてしまうことは大変危険な考え方であると、神様と私との関係においてはそれは大変危ない受け止め方だということを申し上げたいのであります。と同時に、私たちはこのことが現実にいつも起きるということを知っておかなければならないと思っております。キリストは盲人の目を直ちに開けられたのではなかった。その理由は一体何であったのか。失望するな、あるいは落胆するなと同時に、それは私たちにとっては忍耐する、待つということを教えるなと思います。しかし忍耐するとか待ち続けるというのは、これは私にとってはたまらないことです。けれどもそこで私たちが思わなければならないのは、キリストは2回目の手を伸ばす、あるいは癒す御業を必ず行いたもうと、その事実をここで改めて確認しなければならないのだと思います。長寿社会になりました。私たちは長生きをしなければなりません。長生きをするということは、それはですね、平平凡凡と滑らかな平らかな人生が続くわけではありません。皆さんがお感じになっておりますように、長く生きれば生きるほどそこにロープが多くなってくるものだと思います。キリストは、神様はなぜ私たちの人生をこのように長くされたのでありましょうか。ある人々はですね、人生がなくなれば空だけが多くなる、つまりロープだけが多くなって人生は楽しくないと、本当に、長寿なんてことぶきじゃないと、こういうふうに私たちの人生を何か暗く感じる方も多いと思います。けれどもですね、このキリストの御業を思い起こしていただきたいと思います。キリストは直ちに全ての業を全うされるのではないお方です。つまりこういうことができると思うんですね。私たちの人生のあらゆる局面で、つまり私たちが起きたり食べたり飲んだり寝たりしている、そういう中でキリストは着実にですね、次の技を用意しておられる。第1番目の技、第2番目の技、第3番目の技とすれば、私たちの人生が長くなるということは、このキリストの御業がそれだけ多くあるということではないでしょうか。もちろんいいことばかりじゃありません。 人生が長くなればそれだけ重荷が多く経験しなければならないということでありましょう。だけれどもその間にキリストはまた次の手を次々と打ってくださる。そういうですね、神様の素晴らしい御業が織りなされているのが、それは私たちの人生である。それがなくなるということはですね、それはもちろん単純に楽しい長寿社会ではありませんけれども、長い人生ではありませんけれども、しかし生ける神が、キリストが私たちに常に手を伸ばしてくださる、そういう人生だと、そういう見方もできるのではないでしょうか。イエス・キリストは癒された人にこの村に入ってはいけないとこのように命じられ、その人を直接家に帰されました。こうして癒され彼を連れてきた人々との接触を禁じられたということであります。連れてきた人々はベトサイダの人々でありました。先に申しましたようにキリストを受け入れない人でありました。この目の見えない人も実は彼らと同じ人々ではなかったでしょうか。ベトサイダの町の人々であれば、彼もまたイエス・キリストの説教を聞いたことがあるかもしれません。あるいはペトロやアンデレ、あるいはピリッポという人々を知っていたかもしれません。彼らはキリストの最初の弟子たちになった人々ですね。ですからキリストのことを知らなかったわけではない、そういう可能性が非常に強いとは思いますけれども、しかしキリストを受け入れることはなかったのではないでしょうか。彼らもベトサイダの彼もベトサイダの人々と同類でありました。しかしキリストから目が見えるようにされました。大きな御業を経験したんですね。目が見えるようになる、本当にもう過去にも彼は目が見える、完全に見えるようになりました。何でもはっきり見えるようになりました。そういうイエス・キリストの御業を経験したこの人は、もう先のベトサイダの彼を連れてきた人々と接触してはならない、家に直ちに帰れ、こういうふうに命じられて、実際彼は家に帰ってまいります。もちろん帰ったところで目が見えるようになったわけですから、周囲の人々も家族もびっくりしたでありましょう。なぜそんなことが起きたのかということでありましょう。でもとにかくここで注目すべきは、彼を連れてきた人々ともう接触するなとキリストはおっしゃいました。なぜこんなことを命じられたんでしょうか。それはですね、さほど期待もせず、ただ見物だけ、やってきた人々の中に彼もいたと、連れてこられたわけですけれども、彼もその中にいたということです。つまり元に戻るなという意味だと思います。そして新しく生きよと、それがキリストのご命令の目論みであったと私は思います。神様から私たちは日々新しい恵みを経験、あれ体験することが許されています。年を取れば取るほどですね、確かに直ちに願いは聞かれなくても、しかし神様イエス・キリストは着実に一つ一つ私たちの願いやを聞き入れ、そして重荷を取り除いてくださいます。そういう経験をする私たちはですね、二度とかつてのですね、イエス・キリストは私とは無関係の、そしてそれを聞いても私には何ら関係がないというような、そして奇跡はただ興味半分という、一言で言えば不信仰な在り方には戻ってはならない、これがキリストの意図であることは明らかだと思います。私たちはこの目の見えない人がそうであったように、キリストから 古い世界と戻らないで、キリストがなさった恵みのうちにしっかりと生きていくことが求められている。これがこの箇所の私に対する今日の信であると、メッセージであると思います。お祈りします。天の地の神様、ベトサイダで起きた一つの出来事を今日学ぶことができました。ベトサイダはイエス・キリストからあなたは不幸だと、このようにあえて言われるような町でありました。キリストの御言葉が宣教されましても、それを馬耳東風聞き流しているような人々でありましたし、そして奇跡はただ興味半分で見たいと願うだけの人々でありましたけれど、その中からキリストは目の見えない人々に大きな御業をなさりました。中でもキリストから離れていく機会はありましたけれども、しかしキリストはこの人をしっかりと捉えて大いなる御業を行ってくださいました。私たちも本当に最初は信仰がありませんし、神様に何の期待も寄せないものでありますけれども、一方的にキリストの方から私たちに驚くべき御業が行われます。そして私たちはそれを経験してその恵みをいただきます。どうぞ古い不信仰な疑いの世界に戻るのではなくて、キリストの大いなる恵みのうちにあなたに歩んでいけるように、そしてその道をそれることもなく外れることもなく歩んでいけるように、私たちキリスト信徒を強めてください。この学びをすることができて感謝いたします。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。